コルチオタイム。はい、コルチオタイム、170回目です。はい、やってみましょう。8月の30日というわけで、今日は何の日から参りましょう。1615年江戸幕府が、武家諸法度を発布、ね、あの武家諸法度ってね、発音が、ね、いいですね。あの墾田永年私財法と同じぐらい、この口に出して言いたくなる単語ですけども、武家諸法度、ね、1945年、ダグラス・マッカーサー元帥が厚木飛行場に到着。1984年、スペースシャトルディスカバリーが、初打ち上げ。今日誕生日の人は、声優の柳波常時、井上陽水、あ、川下美月、そんなところかな、あと真上グリコと海の地下、だけど、とあと、国際失踪者で、失踪した人たちへの境遇への関心を引き込む記念日と、ペルーではリマのローザの日と、ペルー出身アメリカ大陸初のカトリック聖人となった、リマのローザを記念するペルーの祝日であると、トルコの戦勝記念日、富士山、富士山測候所記念日気象庁の富士山測候所の前身となったその測候所ができた人、ね、マッカーサー進駐記念日、冒険家の日、ハッピーサンシャインデー、ハッピーサンシャインデーね、8月30でハッピーのサンシャインっていうことなんですけども、で何の日かっていうのが分かんない、ね、何がハッピーなんだろうという、2122年、ドラえもん、耳をかじられる。ね、ドラえもんの誕生が、2112年でしょ製造されたから結構、あれなんだね、その、あ、そうか、学校を通ってるか、そうか。いや、10年ぐらい、だって、耳をかじられるってのは、あれ？耳をかじられるって、そんな、作られて10年後の話だったんや。ロールアウトして、かじられて、悲しみで青くなって、ロボット学校入って落ちこぼれ扱いされて、で、セバシ君って言ったんでしょ？だからその、ネズミに耳をかじられるって結構初期のイベントやのに、あ、違うわ、そう、ああ、2112年9月3日、ロールアウト、 で、3年後、セバシの親に飼われる。で、セバシん家で7年ぐらいおったんや。セバシん家で噛まれたんや、ネズミに。あー、で、ちょっと待って。失意のドラえもんを慰めるために、セバシの提案でタイムマシンでのび太の元に行く。うん、あー、でも、そっか。これロボット学校とかも設定できる前か。ねえ、新設定。まあ、誕生日が一緒で、ネジが一本抜けて、ロボット養成学校で落ちこぼれクラスに入って、耳がかじられるくだりがないんやけど、新設定の方に。ちょっと待って、2005年以降ってもう一個設定が。あ、そっか、だから、ドラえもんズとか、その辺の設定ができた頃は、耳をかじられるくだりがなかったのか。なるほど。で、今やってるアニメの方で、その、耳をかじられて、泣き続けてメッキが剥がれて青くなったっていう設定が復活したと。うん。そう、ああ、そっか。それをごっちゃにして覚えてたのか。ね、なんか、ドラえもん誕生秘話みたいな話で、こう、コンベアの上を、ね、ドラえもんがこう、バーって何台も行ってて、メカむき出しのドラえもんになんか、ラバースーツみたいな機械がブイーンって着せて、そこに黄色い塗料をパーって塗って、ドラえもんができていく、そのベルトコンベアの作業が、なんか印象残ってますけどもね。なるほど。今日はそんなもんかな？うん。太陽に吠えるのジーパンが、殉職したのが、この人。というわけで、はい。そんなもんかな？はい、8月30日のポルチオタイムですけどもね。ね、ちょっと、ね、ドラえもんのこれはちょっと、びっくりやったな、普通に。ねえ、ちょっと。ってことは、うん、そう、だからそう、新アニメになってドラえもんズが消滅したからさ、だからドラえもんズあたりのあの辺が、ね、僕ドンピシャやから、ねえ、ちょっとあれですけどもね、だってあれだもんね、なんか、工場でこう、流れ作業でいっぱい作られている設定と、一個のオイルの瓶の上の方と下の方を使って、成分が沈殿してるからドラミの方が高性能って設定は、矛盾してるもんね。なんていうか、大量生産品っていう設定と、そのオイルの上下っていう設定は、ドラえもん特価20万円。20万なんや、ドラえもん。まあ、2112年の物価がどうなってるかわかりませんけどね。失意のドラえもんを慰めるためにセバシの提案でタイムマシンでのび太の元に行くってどういうことなんやろ。セバシ、うん。セバシの、おじいちゃんをどうこうするためにドラえもんを連れてきたってセバシ言ってたけど、これは まんまとドラえもんが利用されてる形になってやしないかなと。まあいいや。ね、まあそういうわけでやってますけどもね。あの今週の分のフリー見ましたけどもね。ね、やっぱりというかね、リンはやっぱりずっと海外行ってたから微妙に距離感分かってないというかね、テンション勝ってテンション上がって完全に舞い上がってたけども。春が落ち込んでるって聞いて、ちょっとナイーブになってたら、なんか、メドレー出てるし、自分のバッタのポジションになんか知らん、メガネがおるし、みたいな。ねえ、あれ。ねえ。すごい、リンちゃんがものすごい、忙しい回やったな、っていう。ね、まあ、ていうか、まあ、大会終わったんでね、多分、メドレーで、地区大会はいかないんじゃないかな、あの感じだと。わかんないけども。それで、やっぱりね、りんちゃんと、はるかの、関係性の話にこう持ってく、というか、まあ、ね、なんていうか、やっぱり、れいちゃんが、ね、今のところ全然、だから、ある意味、ここで、れいちゃんとりんちゃんの因縁が、ある意味生まれたわけで、ね、ここでなんか、ね、こう、面白い感じに、これからなっていくのかなっていう。ただね、相変わらず、ね、次回予告が全然機能してないから、先が読めない。というか。ね、エンドカードがね、なかなか、あれでしたけども。うん。ね、本編がね、りんちゃんがれいちゃんに嫉妬する話だったから、ね、さらにそれをこう、あれするようなエンドカードだったんですけどもね。まあ、ね、あれですけどもね。ね、まあ、もう半分過ぎてますしね。次回まあ、夏祭りの話で。で、まあ、多分最終的にやっぱり、はるかとりんが、やっぱ対決するんでしょうね、多分。最後はそこに持っていくんだと思うんですけどもね。うん。うん、まあ、どうなるか。まあ、今日はこの辺にしておきましょう。はい、ポルチョタイム、本日ここまで。また明日お会いしましょう。バイナラ。